映画の話をしよう。映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、
はい、
日本で最大の映画祭、東京国際映画祭が月曜から始まりました。11月5日までの10日間で100本を超える世界各地の映画が上映されるんですね。
はい、
で、初日のレッドカーペットにはフェスティバルナビゲーターの滝内久美さんをはじめとして監督、キャスト参加し、ファンとの、ね、交流楽しんでいたんですね。
そうですか。
取材に行ってきましたので、その様子をお伝えします。
おってことは今日は映画の紹介なしですか？
そんなことありませんって
しますね。
はい、まずはですね、映画祭のオープニングを飾ったてっぺんの向こうにあなたがいる、
うん、
吉永小百合さん主演で、女性として初めてエベレスト登頂に成功した福島県出身の登山家の半生を描く作品です。
はい、
もう一本は昭和から平成の激動の時代を背景に、過酷な人生を生きる天才棋士の光と闇を坂口健太郎さんと渡辺謙さんの初共演で描く盤上のひまわりです。
さあ、まずはレッドカーペット岩本さんのリポートをお聞きください。
東京国際映画祭の開かれている日比谷の会場にいます。先ほど午後3時からフェスティバルのオープニングを飾るレッドカーペットが始まりました。世界各地から参加した監督やキャストなど合わせて270人余りがファンが囲む中、160メートル余りの赤いカーペットを歩きます。トップはオープニング作品てっぺんの向こうにあなたがいるから主演の吉永小百合さんと、その若い頃演じたノンさん、そして坂本淳二監督です。吉永さんは淡い紫と濃い紫が切り返しになった着物姿、帯には映画のモデルになった田部井淳子さんの笑顔がプリントされています。一方ののんさんは黒に近いえんじ、もしかしたら紫でしょうか、デコルテを見せるベアトップのドレス姿です。吉永さんは、東京国際映画祭には33年ぶりに参加させていただきます、よろしくお願いしますと笑顔で挨拶していました。
第38回東京国際映画祭のナビゲーターを務めさせていただきます、滝内久美です。
さあ、どうでしょう、もうナビゲーターに就任されてのレッドカーペット開幕、うん、今のご気分を伺ってもよろしいでしょうか？
いや、もう非常に緊張しておりましたので、でも大勢の方にお集まりいただきまして、天気にも恵まれまして、非常に嬉しく思っております。
ナビゲーターとして活動されるということで、はい、いろいろあると思うんですけども、でもその前に一人の映画ファンでもいらっしゃると思うんですけども、はい、どんなことを楽しみにしていらっしゃいますか？
やっぱりコンペ作品、見たい作品がたくさんありますので、時間が間に合う限り見続けていきたいな、皆さんと一緒に見たいなというふうに思っております。見たい作品がいっぱいありすぎます
、はい、では最後にファンの皆さんにカメラに立ってぜひお願いします。はい、
今年も1970本もの映画が集まりまして、選出された映画が上映されます。ぜひ劇場で新しい原石、そして劇場で公開されない作品も公開されますので、劇場にお越しください。よろしくお願いいたします。
エシカルフィルム賞審査員の池田エライザさんにお越しいただきました。よろしくお願いします。
お願いします。
今年はエシカルフィルム賞の審査委員長を務められるということで、どうでしょう、審査をする際にどのような点に注目されるおつもりでしょうか？
はい、ありがとうございます。
今回はエシカルフィルム、エシカルについてなので、エシカルというのは倫理的なとか、その道徳的な意味を指すので、今社会を取り巻く問題であったり、そういうことをに思いを巡らせながら、主観でも客観でも見れたらいいなというふうに思っています。
11月4日にですね、池田エライザさんが登壇する授賞式とトークセッションが予定されていますね。では最後にファンの皆様に一言カメラに向かってお願いできますか？
はい、これからも日本映画にたくさんの関心をよろしくお願いいたします。頑張ります。
今年のオープニング上映作品が てっぺんの向こうにあなたがいるということだったんですね。
そうなんです、吉永さんの主演作がオープニング作品に選ばれたのは1992年第5回の天国の滞在以来33年ぶりなんですね。てっぺんの向こうにあなたがいるは吉永さんにとって124本目の映画。吉永さんは今回の映画祭で長年の映画界の貢献が目覚ましいとして特別功労賞を授与されているんです。
素晴らしい、はい、その吉永さんが演じる主人公というのが三春町出身の田部井淳子さんがモデルなんですよね。
そうなんです、田部井さんは今からちょうど50年前の1975年、世界最高峰のエベレストに女性として初めて登頂した登山家です、はい、実はこの間、久しぶりに食事をした NHK の先輩のアナウンサーが16年前にですね、はい、番組で田部井さんと一緒に北アルプスを登った話を聞いたばかりだったんです。
すごいですね。
先輩ね、登山の初心者だったので、はい、まあ、結構苦労したらしいんですけども、70代を前にした田部井さんの見解が本当ね、ついていくのがやっとだったということなんですね。
すごいですね、でそのてっぺんの向こうにあなたがいるはその田部井さんの半生を描いた映画ということなんですね、
はい。女性初のエベレスト制覇という世界を驚かせた輝かしい偉業は田部井さんの周囲に光を与えるとともに友人や家族たちに深い影も落としました。うん、若い頃の主人公を演じるのはノンさん、
はい、
人を引きつける明るさの一方で共に苦節を乗り越えてきた登山仲間との絆を失い悩む姿を印象的な瞳で演じています。うん、主人公は晩年余命宣告を受けながらも苦しい時こそ笑うというふうに言ってね、家族や友人周囲をその朗らかな笑顔で巻き込みながら人生をかけて山へと挑み続けていきました。東日本大震災で被災した東北の高校生たちの富士登山プロジェクトをスタートさせるなど、登山家として、母として、妻として、一人の人間としてどう生き抜き、最後にてっぺんの向こうに何を見たのか、それを描いています。
そして主人公の夫を佐藤浩市さん、親友の新聞記者を天海祐希さんと、共演陣も豪華ですね。
そうなんですよ。その豪華なメンバーをまとめ上げ、唯一無二のパイオニアとして世界から称賛を浴びた一人の女性の光と影を描いたのが坂本淳二監督なんですね。1989年、ボクシングにかける若者を描いたドツイタル年で数々の映画賞を受けて衝撃のデビューを飾った坂本監督なんですが、
はい、
江戸時代を舞台に糞尿を売り買いする若者の恋を描いた異色の時代劇、世界の大きくですとか顔でですね、世界で最も古い映画賞の一つキネマ旬報ベスト10のベスト1を獲得してるんですね。一方で王道の日本映画骨太な人間ドラマも得意としていまして、吉永さんとのタッグは北のカナリアたち以来13年ぶりなんです。
なんか岩本さん、過去に坂本監督にお会いしてたんですか？
そうなんですよ、世界の大きくを見た途端にですね、どうしてもお話が聞きたくなってインタビューしたことがあるんですね。
すごい、
本当にね、とつとつとした語りの中に爆笑のギャグを挟んでくる、その、話術に魅了されました。
はい、
現場でもこうして役者の方々の信頼を得ているんだろうなと、素晴らしい映画を撮り続ける秘訣を見た思いだったんですね。
はい、
今回も豪華メンバーのアンサンブルを魅力的に演出できた背景には人をほっこりさせる監督の人間性もあるんだろうなというふうに感じます。
その坂本監督と吉永小百合さんのタッグ、楽しみですね。
そうなんですよ、もう何も言うことはない日本の宝のような俳優さんですから ね、実は今回ね、作品の試写会場で一緒になったんですよ。
すごい。
もう本当緊張しながらご挨拶したんですが、映画でも引き込まれたあのまっすぐな瞳、そして優しい物腰、一瞬で魅了されました。
すごい。
私の生まれる前からスターであり続ける稀有の存在、その124作目もぜひ劇場でご覧ください。
続いては盤上のひまわり、坂口健太郎さんと渡辺謙さんの初共演、注目度も高いでしょうね。
そうなんですよ、坂口さん演じるのはですね、
はい、
突如将棋界に現れた謎の天才棋士で、渡辺さんはですね、主人公に大きな影響を与える、将棋指しとしては超一流だけれども人間としては最低な伝説の賭け将棋の真剣士というのを演じているんですね。
ストーリーが気になります。紹介してください。そう
ですね、これあの物語の発端はですね、はい、山中で発見された謎の白骨死体だったんです。
おや、
事件解明の手がかりは遺体とともに発見されたこの世に7組しか現存しない貴重な将棋の駒なんですね。で、捜査の過程で突如将棋界に現れ一躍時の人となっていた天才棋士が容疑をかけられる、うん、さらに天才棋士の過去を知る重要人物として賭け将棋で裏社会に生きた男の存在が浮かび上がるんです、うん、2人の間に何があったのか、謎に包まれた主人公の生い立ちが明らかになっていくんですが、それは想像を絶する過酷なものだったという物語なんですね。
ちなみに見てみてお二人の演技はいかがでしたか？
まあ、もう騙し騙され、それでも将棋という世界の中でしか生きられない、はい、深い業を背負った男たちの切ない生き様を見事に表現していました。坂口さんは渡辺さんが役としての全体の軸のようなものを示してくれたというふうに感謝していまして、一方の渡辺さんはですね、今回の役について、坂口くん自身が悩み苦しむのに似ています、おそらく今作で彼の違う一面が見られることでしょうというふうに話しています。そして2人の演技に加えて主題歌にも注目してほしいんです。
はい、サザンオールスターズさんが担当してるんですよね。
そうなんですよ、最新アルバムサンキューソーマッチの中で最も陰影が濃くて切なさに満ちた暮れゆく街の2人、これがですね、はい、主題歌に起用されました、うん、切ないラストの後エンドロールでこの曲が流れるとも心が震えると思うんですが、君に届けで知られる熊澤直人監督はなんとこの曲のために映画を再編集してしまったんです。
そこまで。
そうなんです。当初ですね、桑田佳祐さんが仮歌を口笛で吹き込んでいたと聞いた、で熊澤監督はその口笛を本編に生かすというふうに決めまして再編集で切ないシーンを作り上げたんです。桑田さんがこの作品のためだけに収録した特別バージョンは映画をさらに印象的なものにしていますので、ぜひ劇場でご確認ください。
今日ご紹介したてっぺんの向こうにあなたがいる、そして盤上のひまわり、岩本さん太鼓判を押せますか？
もちろん太鼓判です。
はい、今週も太鼓判いただきました。どちらの作品もポレポレシネマズ岩木小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かなこと
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。お楽しみに。